イエス様は、ご自分が、実現された神の国について、いろいろ話されております。まあ、福音書に、例えがいろいろあります。まあ、この世において神の国は、まあ、神様を求める人ならば誰もが、待ち望みそこに入りたいと願うもの、になります。しかしイエス様は他の箇所で厳しいことを言っておられます。細い道から通って入りなさい。滅びに至る門、道は広くて大きいが、命に至る門、その道は狭い。それを見出す人は少ない。とか、入ろうとしても入れない人が多い。というふうに、厳しいことをも言われております。まあ、一世紀当時の、ユダヤ人は立法を遵守に、より神の国、また救い主を待望しておりまし、入りたいと願っておりました。まあ、宗教指導者たちはイエス様の教えに反論していましたが、彼らはイエス様から見れば神の国にから遠い人たちだったのです。まあ、指導者たちが、軽んじていた罪人たちの方が彼らより先に神の国に入れるとイエス様は言われたのでした。そんなイエス様による神の国でありますけれども、今日の箇所で何と言われているかというと、15節ではっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないのです。まあ、これは何を言わんとしておられたのでしょうか。まあ、人たちはエルサレムへ向かっている途中、誰が一番偉いのかというのを議論するようになり、それでそのことについてカファルナウムでイエス様から教えを受けたのでした。人たちはいろいろなものを後にしてイエス様に従ってきて、イエス様が王座に就かれる時が近づくと12人同士で出世争いが起こるのです。神様を求めていてもイエス様の教えを受けていてもなかなかその出世、その願いを 拭い去ることができずにいたのでした。イエス様は前のところでは人たちに将来の教会の指導者としての指針を教えられました。子供のように小さいものでも受け入れなさい。つまずかせることは神が嫌われることであるというふうに教えられたのです。まあ、今日の箇所の後には金持ちの男の話が出てきます。この男は永遠の命を受け継ぎたいとイエス様のところに来て懇願して、自分の今までの律法遵守を誇ったあげましたが、財産を貧しい人に施し、それから私に従いなさいと言われると、できずに欲しかった永遠の命、神の国に入ることができなかったという話が、次のところに書かれているのです。この男はユダヤ人の宗教指導者のように律法を遵守してきましたが、入ることができなかったという話にもなります。一方、イエス様は今日の箇所で、子供のように神の国を受け入れる、そういう人が入れると言われ、教えておられます。子供というのは、親の保護、助けを必要とするものです。自分では生きていけません。ここで言っておられる子供というのは、赤ちゃんから12歳までの範囲ではないかと、言われることがあります。12歳というのは子供から大人となる境目であったのです。ユダヤ人は神に認めてもらおうと律法を、神殿を大切にしようとしておりました。今までなかったほどに神への信仰を熱心に守ろうとしていたのです。しかしその生き方は重荷になり、己の未熟さを素直に認めなくするものとなっていました。12歳から大人と見られ、そういう思いを持って神の前に立つのだ、人々はそうして神の国を待って入ろうとしていました。しかし神の国は本来、 罪人である私たち人間が自力で入れるものではありませんでした。金持ちの男の話は、そのことを示しております。神だけを求め、神のみに従いたいと望んでも、人間には限界があり、罪を、弱さを思い知らされます。その点、子供は、今日出てくる、子供は、未熟です。自分では、神の、前に立つことができない、弱い存在だと自他、共に認めているのが、子供なのです。自分の、罪、弱さを認めている人が神からの祝福を受け、その国に入れるのだということです。で、この時代、自分の罪、的外れなところを素直に謙虚に認めるというのは優しくはありませんでした。例えば、福音書の他の箇所では、罪を犯した女がイエス様のところに連れて来られて、石打ちにしようとする場面があり、しかしイエス様があなた方の中で罪を犯したことがないものがこの者にそれを投げなさいと言われると、そこで人々は、すべて去っていったということです。また、並行記事の、ルカ18章15から、17節、144、ページの、ところ、前の箇所、ところでは、ファリサイ派の人と、徴税人の人の例えが記されていて、ユダヤの教えを悔い改めつつ、忠実に行い、神の前に出たファリサイ派の人よりも、徴税人という立場で自分の罪を見てみれば素直に認めつつ、神の憐れみを求める後者の方が神の祝福、義を受けるという一見矛盾したような例えがも出てくるのです。イエス様は悔い改めなさい、神の国は近づいたと言われて、宣教され始めましたが、神の国近づいた、神の国は私たち人間の力で入ることができず、また悔い改めというのも 自分の力から出るものでは、ありません。自分の力で神の国に入ろう、悔い改めることは、自分の限界を思い知らされることになります。ユダヤ教では、イエス様の救い、その恵みを受け取らず、イエス様抜きで立法や神殿を大切にした、そういうするものですが、それでは神の国に入ることはできないというのがイエス様の、まあ、教えです。子供は自分の非力を、まあ、認め、親の助けなしに生きていくことはできません。この、時はイエス様に認めてもらおうと、人たちは出世争いをしていましたし、金持ちの青年は自分の行いをもって認めていただき、神の国に入れてもらおうとしたのです。ユダヤ教の教えでは、人は神の前に子供のように非力を認めにくい状態にあったのです。非力を認めれば神の国に入れてもらえないと思うからです。むしろ人はイエス様の恵みの中で罪、恵みで罪許され、神に従うことをそこから教えられ、罪、弱さを素直に認め、悔い改めへと促される、まあ、そういう歩みになるのです。まあ、その点、青少年のためのキリスト教教理という本にはこのように書いてありました。例えば204ページですけども、私たちは自分で自分の罪に気がついて神様のもとへ帰ってくるのではなく、神様が私たちを尋ね求めてくださり、神様のもとへ連れて行こうとしてくださるので、私たちは初めて自分の罪を知り、そして罪を告白し、悔い改めて神様のところへ帰ることができるのだとあります。また207ページでは、どうすることもできない罪にまみれている人間が、ただ主イエス様に合わせられることによってのみ罪許され、新しい人に作り変えられることを学びました。キリストにあって新しくされた人間は罪許された人間であるとともに、信仰から生まれる良い技に励む人間です。 そして209ページは、それは自分の力で愛し、奉仕するのではなく、感謝の応答の生活として、神様の強い御手の働き、聖霊のお導きの中にある生活です。そこで主体となっていらっしゃるのは神様です。恵み深い神様の御言葉です。その、はい。あと、まあ、あと、実態をお与えになる方がどんな方か。私たちを罪の奴隷から解放してくださった方、神の民としてくださった方、これからも私たちを神の民としてふさわしいように導き、養い続けてくださる方であることを実会の一回前半は告げています。というふうに書かれてありました。ユダヤ人は、子供は神の前に半端なもの、不十分なものといなしていました。律法、神殿を大切にできる能力のないものとみなし、いました。時が来て12歳超えて大人になり、努力すれば認めてもらえると励もうとしていました。しかしそれにより人はイエス様の神の国に入れるわけではなかったのでした。ユダヤ教の教える当時の神の国に入れる条件と、イエス様が実現する神の国に入れる条件は違っていた、違います。イエス様が成してくださる神の国は、イエス様の十字架と復活によりなされるもので、それを通してイエス様が主体とな、私たちを受け入れ義としてくださり、神の民としてふさわしくそれぞれ導いて養ってくださる、成果していってくださる、さいます。キリスト教で使う義人、成果という言葉も神様の技であり、その働きの中で私たち人間は律法、また今でいう礼拝を大切にしていこうと励んでいきます。神の前では大人も子供も皆があたかもイエス様に手を置いて触れていただき、祝福をいただかねばならない子供のような人なものなのです。その恵みの中で私たちは罪に気づかせていただいたり、素直に罪や弱さを認め悔い改めていく、まあ、終始神の前では半人前のような子供のようなものなのです。私たちは救われたら、もう 自分の力で良い意味で素直に子供のように神の国を受け入れられるようになるかというと、そうではありません。使徒たちはイエス様に従うためにいろいろなものを後にしてきました。職業、家、家族などです。彼らはイエス様を神様を求めていましたが、途中出世欲が強まり、拭うことができずにいました。金持ちの男が永遠の命、イエス様そのもの、神様を得たいとしていましたが、金銭欲を拭うことができませんでした。神様そのものを求めても、人間は皆いろいろなことで自分の限界を思い知らされます。しかし、イエス様に捕らえられていた人たちは、罪許されつつ、彼ら自身その恵みの中で罪を認め、悔い改めていき、教会誕生時には、かつての出世欲にとらわれることなく、各自がイエス様を自分の主人としてより従っていくものとされていきました。はじめから最後までイエス様の御手、助けの中で彼らは神の国に入り、より従うものとされていったんできました。子供は親の助けをいつまでも必要と、その期間はいつまでも必要とし、無意識に母性なども求めます。私たちは当時のユダヤ人教のように素直に自分の罪、弱さを認めず、大人のようにとして生きようとする傾向があります。しかし、子供のようにイエス様の助けを必要とし求め、従うことを教えられます。実際、私たちの信仰生活は、神の前、あるいは人の前では大人のようなものとして歩んでいても、親である神の助けの中で神を信じ、生かされています。当時のユダヤ人はローマの圧政の中にあり、良い行いにより救い主到来の時期を早め備えていたため、素直に自分の罪を認めることが難しい背景がありました。半人前ですよと認めてしまうと、宗教指導者たちの教えのもと、そこから漏れてしまう危機感もあったでしょう。なので、イエス様の15節の教え、はっきり言っ ておく子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないは、まあ、ユダヤ人は抵抗を感じるものでした。ユダヤ人は自他ともに大人と見られていた人たちも金持ちもの男もイエス様に認めて祝福をいただこうと繕おうとしてしました。弱さを見せてはいけない、見せたくないと思ったのでしょう。多くの宗教指導者たち、ユダヤ人のある人たちはイエス様を救いの主とは認めませんでした。自分たちは神に選ばれた特別な選民であって、男子は昔から代々割礼を受け、神から与えられた昔からの律法、そして今ある神殿を大切にして、異邦人と一線を画して、他を差別していたのがユダヤ人の時でした。私の、まあ、民族とか氏族、自分は不十分なものとは思えない。思いたくないという思いがもう歴史上あったと言えます。しかしイエス様はご自分に従ってくる者たちに逆のこと、子供のように神の国を受け入れるよう、まあ、言われたのでした。まあ、この言葉はユダヤ人の長い伝統、誇りを、まあ、聖書もあったんでしょうし、誇りを無にするようなものでしたが、ユダヤ人、異邦人も皆がイエス様の神の国を子供のように受け入れる人である、まあ、そういうことが教えられたのです。まあ、人は何かあると、自分が人角のものであるという思いを、まあ、抱いてしまいます。今の時代、私たちは当時のユダヤ教のような教えのもと、まあ、伝統もありませんが、しかし自分を過度に評価してしまうことはあるのです。クリスチャンになっても喉元過ぎれば暑さを忘れるというように自分の罪、愚かさを認めない。そういう人間ではないという、そういう傾向があります。そういうのは自分の姿ではないように思ってしまいます。自分は、今は、まあ、自分はさほど、まあ、比べるかもしれない、さほど悪い人間ではないとか、人角のもののようにみなしてしまうのです。しかし、クリスチャンとなる前もなってからも子供のようにイエス様の祝福なくしては神の民として生きていけません。私はこれをしてきました。これを 評価してくださいと自分を棚に上げて神に訴えようとすることもあるでしょう。しかし私たちは誰もがイエス様の祝福を必要とします。イエス様が招いてくださらなければその神の国に入れませんし、信仰が養われていくのもイエス様がその恵みのもと養い導いてくださらなければ、私たちは己の力、自分の力だけで神を礼拝する生活、信仰を持つそして生きることはできません。自分の罪、弱さを素直に認め、イエス様によって神の国に入れられていること、今生かされていること、将来天国において神の関係を永遠に享受できることを知ることができるでしょう。神の国は子供のように神の国を受け入れる人が入れますという、15節のイエス様のお言葉を見ることができます。私たちは今日の箇所で問われるというのは、神の前でかつての誇り高いというか、ユダヤ人のように大人になるか、子供の、ここで言う子供のようになるかです。イエス様は子供のような人に、神の国を受け入れる人を抱き上げて手を置いて祝福してくださるお方です。お祈りをします。天の父なる神様、神様の御心を喜んで受け止める者として、これからも養い導いてください。病、課題をいろいろなことがありますが、抱えている人たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。